ごめんなさい。第二列王ですね。新改訳の方は578です。578。口語訳とか新郷土訳の方は違いますが、第二列王記の1から14をお読みいたします。旧約聖書の3分の1ぐらいでしょうか。ではお読みしてまいります。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシャを連れてギルガルから出て行った。エリアはエリシャに、ここに留まっていなさい、主が私をベテルに使わされたからと言ったが、エリシャは言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下って行った。するとベテルの預言者の友柄がエリシャのところに出てきて彼に言った、今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは、私も知っているが黙っていてくださいと答えた。それからエリアは彼に、エリシャ、ここにとどまっていなさい、主が私をエリコに使わされたからと言った。しかし彼は言った、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た。エリコの預言者の友柄がエリシャに近づいてきて彼に言った、今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますか。エリシャは、私も知っているが黙っていてくださいと答えた。エリアは彼に、ここにとどまっていなさい、主が私をヨルダンへ使わされたからと言った。しかし彼は、主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった。預言者の友柄のうち50人が行って遠く離れて立っていた。二人がヨルダン川のほとりに立ったとき、エリアは自分の街灯を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。それで二人は乾いた土の上を渡った。渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った。エリアは言った、あなたは難しい注文をする。しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないならそうはならない。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ登っていった。エリシャはこれを見て、我が父我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを二つに引き裂いた。それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですか、遠い彼が再び水を打つと、水が両側に分かれたので、エリシャは渡った。そこまでです。最初にこの第二列王記のですね、概略背景とでも言うべきものをお話ししたいと思いますが、ダビデが統一して、その子ソロモンの子供の時代に、これ922年頃ですが、北と南に分かれていきます。北の方が10部族、南の方が2部族ですが、このエリアとエリシャは北の方で、北王国の方で活躍した預言者なんです。そして北王国のすさんだ霊的に、こう本当にこうすさんだ状態を見られて、神様がこう深い憐れみをこう持たれて、干渉せざるを得ない神様の深い憐れみというのがこうあると思うんですが、その当時 の王様は北王国でアハブと奥さんイゼベルですね、どちらも有名でして、奥さんの方の有名なのは三大悪妻、聖書の中の三大悪妻、剣妻でなし悪妻の方で有名なんです。そしてこのアハブという人はですね、マクトの神を偶像とバールに置き換えた本当に悪名高き王様のうち の一人なんですね。そのような時代に今度エリアが使わされていくわけなんですが、神様は不潔で残酷なバールを絶滅させるためにこうエリアを使わされます。エリアの稀に見る本当に突然出てきて短期間なこう活動ですが、短期間の出現、そしてその恐れを知らない度胸と燃えるような熱意、勝利の交際、また逆にですね、 私の命を取ってくださいと言ってね、意気消沈してしまうようなこう失意の悲哀、またベツルの栄光、そして変貌山上で穏やかな姿をしてですね、こう再出現してまいりますが、イスラエルが勝って生んだ人物中最も偉大なうちの一人として、こう聖書は書き表していると思います。そしてエリア本人は非常に困難で、手洗い、心になじまない、自分にふさわしくないようなこう仕事をしなければならなかったものですから、自分では失敗したとこう思ったんでしょうね。そして神様、もう十分ですから私の命を取ってくださいと言って懇願しておりますが、エリアの第一声はですね、主は生きておられると言って第一声だったんですね。その主は生きておられると言ったエリアが勝利して、そしてまた失意のどん底で、神様もう十分ですから私みたいなものはと言ってこう神様にお願いしていくんですが、エリアは自分自身が見たら失敗だったと思ったんですが、神様の目から見られたら失敗ではなかったんですね。エリアの足跡のはね、ちゃんと積み重ねられてこう言ってたんです。その証拠にこの2章の物語を通して神様はエリアを天に引き上げられます。エリアの昇天と後継者エリシャということですが、3つ の, ポイントを見ていきたいと思いますが、1つ目のポイントは主から離れるなということなんですが、エリアはエリシャを連れてギルガルから、一節を見るとエリアはエリシャを連れてギルガルから出て行ったとこうありますが、ちょっと引き返してくださって、568ページの列王記の1の19章の19からですね、21をちょっと読んでいきたいと思います。19から568ページ、新改訳の方ですね、他の訳の方はちょっと一列王記の19章の19から21です。ちょっとお読みしておきます。エリアはそこを立って行って、シャハテの子エリシャを見つけた。エリシャは十二くびきの牛を先に立って、その十二番目のくびきのそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎて、自分の街灯を彼にかけたので、エリシャは牛を放っておいてエリアの後を追いかけてきていった。私の父と母とに口づけさせてください、それからあなたに従っていきますから。エリアは彼に言った、行ってきなさい、私があなたに何をしたというのか。エリシャは引き返してきて、一くびきの牛を取り、それを殺し、牛の用具でその肉を調理し、家族の者たちに与えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリアについて行って彼に仕えた。この十二くびきというのは、今で言いますと十二代の耕運機ですね。すごいね、金持ち、財産があったんでしょうね。一代の耕運機ではなくて十二代の耕運機を使用していて、十二代目の耕運機を彼は乗って作業してたんですが、そのところにエリアが神様に指示されて行って、エリシャに自分が着てた街灯を投げかけるんですね。その街灯というのは当時預言者だけが着用していたようですから、街灯を投げかけたということはエリシャを召したという、そういう意味があると言われておりますが、私の母と父と母に口づけさせてくださいと、別れを言わせてくださいと言うんですが、エリアの方は行ってきなさい、私があなたに何をしたというのかと言って許しておりますが、何をしたというのかというのは、あなたを預言者職に召したということを、ね、忘れないでほしいと、帰っていってふやふやとして神様の召しを忘れないようにという、そういう思いがあったんでしょうかね。神様の召しを忘れないようにということを言って返していきます。そしてエリシャの方は一くびきの牛を取り、それを耕し、牛の用具でその肉を調理して家族の者たちに与えて、最後の別れの食事をしてエリアについていって、彼に側近として仕えております。それがエリシャの召された時なんですが、主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられる時といって、この一節にありますから、何らかの方法で神様はですね、預言者の友側とかエリシャにこう示しておられたと思うんですね。どのような方法かというのはよく分かりませんが、そしてエリアの方は2節と4節と6節の3回にわたって、ここにとどまっていなさい、主は私をベテルに使わされたから、ここにとどまっていなさい、主は私をエリコに使わされたから、ここにとどまっていなさい、ヨルダンに使わされるからといって、なぜ1節で連れ出しときながら とどまっていなさいと言っているかということが疑問に残るんですが、エリー社の方は主は生きておられ、あなたの魂も生きています、私は決してあなたから離れませんと言って、これまた2と4と6節で3回答えておりますが、通常の誓い の決意表明みたいなもんですね。オリンピック広島大会とかアジア大会、何々は言ってこうやって宣誓することがありますが、そのような決意表明なんですね。これから誓うことは絶対に守り行動しますという、あなたから絶対に離れませんという、そういう、ね、決意表明の言葉なんですが、エリシャの方はエリアがどこにもついて、どこまでもこうついていってですね、離れないという、これはルツがナオミにくっついてというんでしょうかね、一緒に帰ってくるんですが、それのことをちょっと思い出します。ユダの地で飢饉があったために、ナオミの一家は主人と2人の息子とともに異邦のモアブの地に行って10年間身を寄せるんですが、そこで主人に先立たれて2人の息子に先立たれるんですね。そして2人の息子に異邦人の2人の女性をめとるわけなんですが、神様がイスラエルの地を顧みてくださったと、飢饉が去ったということを聞いて決意して、また再びユダの地に帰っていこうとするんですが、その時に主人に先立たれ、2人の息子に先立たれ、残された2人の息子の嫁にですね、あなたたちはまだ若いんだから帰ってお父さんお母さんのところに身を寄せて再婚しなさいと、そして幸せな家庭を築きなさいという配慮を示すわけなんですが、2人の嫁はですね、1人の弟嫁の方はルツにナオミに口づけしてこう去っていきますが、ルツの方は彼女にすがりついていたと書かれてあります。そしてご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰ってきました、あなたも弟嫁に習って帰りなさいと勧めてるんですが、ルツはあなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください、あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です、あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのですと言ってこうくっついていくわけなんですが、ナオミの方は自分の生まれ故郷に帰るんですね。これは優しいことですね、ナオミの方は。ただしルツの方は異邦人の方に帰っていくんですね。そして結婚相手の主人には死なれてるんですね。そして異邦人の地に帰っていって身を寄せて、果たして自分が幸せな生活をできるか、いじめられたりこう惨めな思い、食事も十分に取れるかどうかわからないような、そういう不安もあったと思うんですが、なぜくっついていったかとこう考えてみますと、このナオミのこうおばあちゃんいたら申し訳ないんですが、ナオミのこう普通の信仰態度ですか、信仰生活にそれが非常に影響してたと思うんですね。いろいろその異邦人の嫁たちに対する配慮とかですね、いうものをして、一緒に共に私が養う、自分が養うになしに共に恵みを分かち合ったり、共に悲しみを分かち合ったりして生活してたと思うんですね。そのナオミのそういう信仰生活、普通の生活を見てルツは、この人なら一緒に行っても大丈夫、この人の神は本当に真の神だから自分を信じて受け入れても大丈夫だという、そういう思いをナオミの普通の信仰生活から与えられたんではこうないでしょうかね。そのために最後までこうくっついて離れなかったと思うんです。そしてエリシャはベテルとエリコで今度は預言者の共柄に会いますが、彼らが今日主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますかと言って二度も言われていますが、その当時の預言者の共柄というのは町ごとに教育を受けたそういうグループがいたり、一人の主預言者を師として、その一人の個人をこう師として集まった集団とか、本当に孤立したというんでしょうかね、一人でこう活躍していた預言者などの形があったと言われておりますが、相互に互いに、ね、密接な関係はなかったようです。しかしここで神様はやはり何らかの形で違うグループに対しても エリアが取り上げられるということを、ね、示しておられたんですよね。それで今日主があなたのご主人、あなたの主人あなたから取り上げられるのを知っておりますかと言ってこう言ってるんですが、エリシャもあの預言者教育、預言者学校、神学校の最初はサムエルが1サムエルの19の20に書いてありますが、作って教育したと言われております。エリシャも同様のものをベテルとかエルコ、ギリガルとかカルメル、シュネム、ドタン、サマリア等にも駐在してね、あの作ったり教育したりしてるんですが、これは余談ですが、北王国でエリア、エリシャはあの活躍して、南王国ではちょうどあの同時代 の, あの南王国にいた人もあるんですが、ヨナとおそらくね、アモスの若かったヨナとアモスのこの教育者がエリシャであったろうとこうあの言われております。多分あのエリシャはヨナとアモスの教育者で あったろうとこう言われておりますが、活動期間は約50年間ですね。50年間の 活躍しているようです。南王国ではエリシャの時代、ヨエルという人が活躍してたんですよね。教主があなたの主人を取り去られると言われた時にですね、私も知っているが黙っていってください、黙っていてくださいと言ってこうおりますが、エリアの側近としてのあの自覚を持つエリアがですね、あの余計なお世話だ、僕ならすぐ自我がムラムラと、いらんことを言うのはお前関係なかろうがわしのこっちゃけんって、こうすぐ自我がムラムラと持ち、他人から指図されるいう意味でですね、ムラムラと自我があの持ち上がるんですが、ここはエリシャはですね、余計なお世話だとの意ではなくですね、エリアの最後について進言される不愉快さを冷静に対処して受け止めていけるかどうかという一つのテストがあったのかもわからないですね。他人からいろんなことを言われる、それに対して冷静に対処して受け止めていけるかという、そういうあの試みであったかもわかりません。そして今エリアのために神様の特別な御業が進められているんですが、人がいろいろなごちゃごちゃ言うことによって、それが神様の特別な御業でなくですね、普通の出来事のように思われたくないという、そのような配慮もあったんでしょうかね。エリアはエリシャをギルガルから連れ出しておきながら、なぜ3回もここに留まっていなさいとこう懇願したんでしょうかね。どうもそこが疑問になったんですが、ヘブル語の本文ではどうかという懇願を示すなが使われていると言われているんですが、この日本語ではそういう言葉は書き表されていないので、本当は懇願の意味を示すどうかという、どうか留まってくださいという意味があるそうですが、同じ語が、ね、3回使われているんですが、なぜなんでしょうかね。あの考えられることは、エリアは自分が栄光のうちに天にこう召し上げられるのをですね、謙虚さのあまりに人に見られたくないと願ったんではなかろうかと思うんですね。普通ならわしは神様に引き上げられるんじゃと思いがちなんですが、謙虚さのゆえに人にあまり見られたくないと願ったんではなかろうかと、そのように思います。そして後継者エリシャはですね、あの個人的な証明があるか、どこまで従ってあの行くか、服従してこれるかという、そういう信仰的なこうテストですね、テストをする意味もあったんではなかろうかと、このように思います。そしてもう一つはですね、エリアが召されるときに後継者のエリシャを連れて、手を引いていったかどうか分かりませんが、連れてですね、各あのグループのところに行って、ギルガルからベテル、エリコ、ヨルダンのところに行ってですね、その預言者の友柄、預言者集団の人に挨拶して、私はこれからあの去っていきますが、後継者にこ の, よあのエリシャを残しておりますから、若いエリシャは皆さんが協力して立ててください、よろしくお願いしますという、そういう挨拶も兼ねて、またその預言者グループをですね、各教会のグループみたいなものを励ましてですね、こう挨拶していったんではなかろうかと、あのそのように考えられます。そしてあの地名がまた面白いんですね。このギルガルというのはガリラヤから視界があって、ヨルダン川があって、その視界のすぐ上の方にエリコというのがあるんです。エリコのそばにどうも聖書の地図見てもギルガルには載ってるんですが、そのギルガルではなくですね、あのベテルの北方約11キロで白の横あたりにあったあのギルガル、地形的には一番高い位置にあるわけなんですが、 ギルガルであったろうと言われております。そしてヘブル語では回転とかですね、悔い改めとかいう意味がありまして、ギルガルで悔い改めただけなんではダメなんですよとこう語りかけておられます。そして次にベテルの方に移動していきますが、ベテルは神の家とか祈りとか神の臨在とかいう教会とかそういう意味があるわけなんですが、神の臨在に触れてですね、満たされて恍惚となっただけでは、物事に心を奪われてうっとりしただけではダメなんですよという注意が与えられているかも分かりません。そしてエリコに来るんですが、エリコはこれは預言者集団の学校、新学校があったところですが、聖書を学んだだけでは十分ではないんですよと言って神様は戒めておられます。これは私個人に言われていることかも分かりませんが、今風に言えば頭でっかちになっただけじゃダメなんじゃいうことなんですね。頭でっかちになっただけなんじゃダメなんじゃ、行動が伴わないとダメなんですよと。そして最後にヨルダンの川なんですよ。これは死の川という意味がありますが、ヨルダンでキリストと共に自我に死ぬことが大切なんではないでしょうかね。皆さんに言ってる言葉ではないんですが、私自身に、ね、言ってるんですよ。自我に死ぬ。そしてもう一つありますが、これ地形的に二節の終わりを見ていただくと、書いてありますが、二節の終わりに彼らはベテルに下っていったと。ギルガルが地形的に一番高いんですね。そしてギルガルからベテル、エリコ、ヨルダンとだんだん下っていくんですが、このところにですね、謙遜に謙遜になお謙遜にさらに謙遜にという信仰者の姿勢を表しているとこう思います。社会生活、教会生活でイエス様は偉くなりたいと思う人は使える人になりなさいとこう言っておられます。本当に私たちが一生涯かけてですね、求めていく信仰生活の大事な要素の一つかも分かりません。謙遜に謙遜にさらに謙遜に、ガラテヤ書の20の20節、2章20節、334ページを一つお読みしましょうか。ガラテヤ2の20ですね、300、新改訳の方は334ですね。一緒にお読みしましょうか、開かれたら。330、ガラテヤ2の20ですね。ではお読みしましょう。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですとありますが、私はキリストと共にヨルダン川で死んだんだと、今生きているのはキリストなんだと、そして神の子を信じる信仰によって生かされているという、パウロの信仰が書かれておりますが、本当に自我に死んでですね、新しい命に生きるという、また後から証に出てきますが、そう言いながら時々自我がムクムクっとこう持ち上がってくるのが私なんですね。神様がエリシャをこう連れ出されたのは、今度見てまいりますと、ヨルダン川を打って死の川を神様は征服されて支配して渡らせることのできるご自身をエリシャにですね、認めさす、知らせるためであったろうとこう思います。死の川、死を支配してそして渡らせる希望のあるところに渡らせることのできるご自身なんですね。ヨルダン川の奇跡は50人の預言者の遠くに離れて立って見てたとありますが、預言者たちの承認のもとにですね、かつてのイスラエルの偉大なモーセとヨシュアのそのこう偉大な経験にエリシャを参加させるためだったと思います。一つ目のポイントは主から離れるなということですが、二つ目のポイントはあなたのために何をしようか求めよ、今日の御言葉なんですが、エリシャは神様からの信仰のテストを受けながらですね、師匠エリアの終わりが近づいた時を知ってですね、本当に不安とともにこう緊張をして、ますますこう密着してくっついてね、ついてきます。そしてあくまで従い続けて、これから起こる別離に際してですね、死であるエリアから全てをですね 受け継ぎたいというすべてをですね、一部だけではないんですね、すべて受け継ぎたいというそういう願いがますます強くなってきます。エリシャはどうしてもエリアから離れなかったわけなんですが、エリアの昇天を見届けて、そしてエリアの持っているカリスマ的なそういう霊的感化を受けたいというそういう思いが非常に強かったと思うんですが、エリアの昇天の場所にこう自分も居合わせることによって、本州のそのような霊的な素晴らしい賜物を自分も引き受ける、引き継ぐことができると、そのようにこう思ってたと思うんですね。カラスにパンと肉を運んでもらい、またサレハテのヤマメに養われ、火を持って裁きを下したエリアなんですが、エリアはカラスに養われた時に、神様はカラスと会話できたんでしょうね。それで神様の御心を知らせて、毎日パンと肉の一切れを毎日運ばされたんですが、エリアの方は神様カラスと会話できたんだろうかと、こう養い主のカラスに対してどう思ってたんだろうかと、そういう疑問が起こりましてですね、タクヤ君の養親はゆかちゃんだということを時々聞きますが、一生懸命面倒を見ておりますが、チカちゃんも本当は面倒を見たいと思うんで、力がまだ十分ではないので、ゆかちゃんの方がいつもこう世話をしていると思うんですが、養親は母親ではなくゆかちゃんだということを聞いたことがあって、微笑ましく思いましたが、カラスでもですね、使われ方があるんですね。2つのことを知っておりますが、1つはカカシの代わりにカラスの死骸をぶら下げておく、そしたらあまりカラスが近寄らないということなので、もう一つは生きたカラスをこうおとりの箱に入れてですね、と言いますと、今2年間は行ってないんですが、ご紹介に預かりました釣りなんですよね。釣りに行った時に正月前、いりこを干してあるんですね、海岸バターにずっといりこ。そしたらカラスとか小鳥とか猫が来てそれを食べるもんですから、おとりの箱にカラスを3匹ぐらい入れてあるんですね。普段は静かにしてるんですよ。カラスが近づいてきたら、もうその3匹の中でギャーガーガーガーガーガーってこう飛び回る。そしたらカラスが異常を感じてですね、すぐ飛び去っていくんですが、カラスの用いられ方があるんだな、嫌われ者のカラスを上手に用いてるなという、このように思いました。私もね、エリアの気持ちになって一度カラスと会話 してみたいと思ったんですね。毎日35分ほど祈りながらといったら格好がいいんですが、いろいろなことをキョロキョロ見ながら歩いておりまして、朝カラスがですね、電線に止まってたり河原でついばんでたりするときに、カラスがカーカーと鳴くんですけど、僕がカーとやるとカラスがカーって一線飛び出すんです。バカー言われたようですね。またヨルダン川で死んだはずの自我がムクムクとカラスにバカにされとりゃ世話はないわというようなことで、ムクムクとして腹が立ってですね、よしと思いましてですね、毎日カラスが鳴くたびにこっちもカーカーとやってたらね、応答があったんですね。カラスがカーと鳴くもんですが、僕がカーとおはよういうような思いを込めてカーと鳴くと、カラスがカーって応答があった。そしたらまたこっちのカラスもカーって応答してくれたんですね。やったーと思ってエリアの気持ちになったんですが、タクヤ君が生まれた時に、やったー男の子だと言って、こう国重兄弟が言ったということを、これは後から聞いたんですが、そのようなやったーという会話できなかったんですが、応答してくれたということは何かやっぱりあったんでしょうね。そこで大発見したんですがね、これまた面白いんですよ。いらんことを話しておりますがね、カラスというのはね、爪の先から足の先まで、足の裏まで黒いんですね、よく見たらね。しかし一箇所白いとこがあるんですよ、一箇所カラスに。どっかご存知でしょうかね。至近距離で3メートルとか4メートル、5メートルの至近距離でね、瞬きしたんです、カラスが。カラスが瞬きしたら、この瞬きのところのシワが白いんですね、シワが。面白いです。それも周囲が黒いためにそのシワが白く見えたと思うんですがね、真っ白なんですね、真っ白に僕は思ったんですね。自分は罪で真っ黒真っ黒とこうダメだと落ち込む時があります。そして他人の欠点が目につくことは他人の黒い部分を見てるんですね。しかし神様は私たちに残されている少しの白い部分を見てくださる方なんですね。一人一人の兄弟姉妹の一人一人の長所を見て、あんたにはこんな良いとこありますよ、あんたにもこんな素晴らしいとこがあるんです、あんたにはこんな隠れた奉仕があるんですよと言って、ね、 神様は私たちに残されたね、白い部分を見てくださると思うんですね。その証拠に、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、私の目にはあなたは高価で尊い、あなたは真っ黒でダメなんだということは神様は言われないわけなんですね。帰って開いてみてください。イザヤ書の43の4なんですね。どこから横道にそれた本題に戻りますがね、ヨルダン川は初期の預言者と考えられるその代表的なエリアが渡って去っていきますが、後継者としてのエリアに神の代言者としての権威と使命を託していきます。ここでね、もう一つまた疑問が持ち上がりました。なぜヨルダンの西のユダの地で死んだらいいもの、なぜヨルダンを渡ってわざわざ東の地まで向こう行って死ななければならないかという、そういう疑問を持ったんですが、意気消沈してエリアはホレブの山にいたことがあるんですが、世を去る時を意識してですね、あたかもモーセがヨルダン川の右の地でネボ山でこう死んでったように、自分もそのところに向かっていってモーセと共に死んでですね、そして天国でモーセと愛良き友としての交わりを持ちたい、そしてさらにですね、大いなる友の来臨イエス・キリストを待ち望む、そういう思いを最大の喜びとしてですね、そういう思いがあるがゆえにわざわざヨルダン川を渡ってこう行ったんではなかろうかと思うんですね。その証拠にエリアはモーセとともにイエス様の変貌山でですね、このエリアの思いというのは達成されましてですね、変貌山でイエス・キリストの前にモーセと二人がこう一緒になって現れております。そして自分 の、 後継者エリアに対して必要なものを与えようと思いまして、今日の御言葉にありますように、私に何をしてほしいか求めなさいと言って9節にありますが、エリシャの求めはあなたの霊の2つの分け前が欲しいで、2つの分け前というのはこれ旧約の申命記で書かれておりまして、決められておりまして、長子の相続、長男が相続する場合ですね、後継者として正式な後継者となる場合はですね、他の子供に対しては等分にこう分けられるんですが、財産が長子後継者に対して2倍のものをこう譲ったんですね。それが正式な後継者としてのやり方なんですが、2倍のものを自分も正式な後継者としてあなたから2倍のものを受けたいんですよという、そういう思いがあってここで口にしたと思うんですが、自分の責任のエリアが手に召されて残される自分の責任の重大さ、また本当にエリアの全てのものを2倍3倍のもの100倍のものを求めていかないとやっていけないという、そういうね、こう重圧というものがあったと思うんですね。そして単に自分が師匠のエリアよりも偉くなりたいために、背伸びしたいために2倍のものを求めたんではなくですね、その代言者としての責務というんでしょうか、それを全うするために自分の不足を認知してたためにですね、こう全てを吸収したいという意味で2倍のものを求めたと思います。この言葉は実際にはエリアに求めるべきでなく、神様に求めるべき言葉をエリアに向かって口にしたんではないでしょうかね。その時にエリアはあなたは難しい注文をすると言っておりますが、人が神の召命を受けて賜物をいただいて、こう預言者代言者とする、そういう職務を全うできるのは、私個人がポケットの中、これはいいぞ、このハンカチ、これ貸したらやるけんというような、そういう人間がただ物をこう単に手渡すというそういうものではなく、このことに関しては神様が主権を持っておられて、神様がなさることは自分は何もできないんだということをエリアの方はよく知ってたもんですから、あなたは難しい注文をすると言って、これは神様がなさることは神様に任せることなんだと、神の意思に従うという意味で表明しておりますが、私が取り去られるのはあなたが見ることができれば叶えられると言っております。エリシャの注文が叶うかどうかはエリアがですね、天にこう召されるのをですね、見ることができるという、 そういうことができたらそれが叶いますよと言って、それは見ることができるときは神にあなたを受け入れられたことという、そういう証拠なんですよ、承認されたんですよという、そういう思いがあると思うんですが、その時に火の戦車と火の馬が一組になっていたかどうか分かりませんが、なお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天に登っていった。ここでね、恥を晒すんですね。旧新約通読を44回目に入っているということは、ここをもう44回以上読んでるんですね。ということは、私は今までね、エリアは火の戦車に乗って天に登ったとずっと思い込んでたんです。そして一節にも書いてありますが、竜巻に乗せて神様は引き上げられたんですが、私はね、聖書読みの聖書知らずですね、本当にね、自分はダメなんだなと思って、聖書というのは一生涯かかっても、一回読んだらもう一回読んだけんじゃなし、一生涯かかって何十回読んでもまだ発見するべき、そういう重大な真理、隠された畑の中の真珠のようなものがね、あるんですね。で、何回も何回も注意して読むと、私のようなミスはなくなって、すごい恵みを与えられるとこう思います。本当、聖書読みの聖書を知らずということを教えられて、今まで本当に、エリアは火の戦車に乗って登ったんよと誰にも日曜学校でも話しておりましたが、そうではなしにですね、ここを読むと、竜巻に乗せて天に上げられると書いてありますから、竜巻とともに天に登ったというよりも、天の方向へ登っていったというのが正しい理解かも分かりませんが、一台の火の戦車と馬とが現れてですね、そして神様の主権の一瞬の御業ですね、神の時なんで、最高の時、神の主権の技がそこでなされていくんですが、火の戦車と火の馬という言葉なんですが、どのような状況であったかということは分からないんですが、万軍の主という言葉が、ね、旧約ではよく使われているんですが、この万軍の主というように、主の力を戦力で言い表した表し方ではなかろうかと思うんですね。火の戦車と火の馬というのがありますが、そして死を見ずしてエノクという人が創世記の五章で引き上げられますが、普通は800年900年とこう長生きするので、エノクはすごい一番短い生涯、350何年ですか、ちょっと今定かで覚えておりませんが、天に引き上げられます。そしてこのエリアとエリシャが天に生きたままで引き上げられるわけなんですが、焦点は御使いの戦車が私たちを呼び集め、キリストの再臨をですね、歓迎させようとして舞い下り、地を巡る喜びの日における教会の姿をここで想像させてくれるんではないでしょうかね。主題は後継者エリシャということですが、2つ目のポイントは、あなたのために何をしようか求めよということです。3つ目のポイントなんですが、エリアの街灯で水を打てということについてちょっと考えてみたいと思いますが、一瞬にして起こった出来事への驚きと主の臨在の短さ、エリアはすでに自分のそばに、ほんまに頼ってですね、生きたエリアが自分のそばにいない、それで我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちといって、ここで12節に書かれておりますが、後継者に任命されてエリアの焦点も目の当たりにはっきり見ることができたと、なのにとても独り立ちして大丈夫というような、そういう感じではないですね。エリアがこう、我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと言っておりますが、いかにエリアのこう存在がですね、指導力が強大であったかということを、ね、表していると思うんですね。恩師から離れてしまったエリシャは、本当自分の悲しみを表すために自分の着ていた着物を2つに裂くことによって表現しておりますが、今日は入ってきた大田さん一ちょら着とるねって、これ誰が言ったと思います？マリちゃんが言ったんです。大田さん一ちょらを着とるね言われたもん、いや朝から冷や汗をかいたけん、もう本題の説教の時に汗をかかんで済むかわからんわいと、こう言ったわけなんですが、本当に自分の着ていたものをですね、引き裂いて悲しみをこう表しておりますが、エリアはエリアとして、今度はエリシャはですね、徹底的にエリシャとして神様の個人としての訓練体験をこう受けていきます。そして自分の責任を果たしていかなければなりませんが、エリアの身から落ちた街灯を拾い上げて、エリシャはこうスクッと 立ち上がるんですね。使命を象徴するかのように、私はねここですかエリアの選択肢だったかどうか分かりませんが、街灯を持って、僕なら日本刀を持って、研ぎ澄ました日本刀を持って立ち上がる。なぜかというと非常にね釣りとか山とかが好きなんですから、ナイフでもいろいろな種類持ってるんですね。包丁でもね、あの時々あの 6丁ぐらいのこう一生懸命あの研いでこうやって見るんですが、エリアはエリシャはエリアの街灯を持って立ち上がった。その時に日本刀を持って立ち上がった、これじゃふさわしくないけ、御言葉の剣を持って立ち上がったもと自分でね解釈してみたりしたんですが、本当にこう責任を痛感してですね、あの気分も新たに正式な後継者として認められたという思いで立ち上がっていくんですが、そして目の前の死の川ヨルダン川に面した時にですね、エリアの神主はどこにおられるんです、おられるのですかと言ってこう水を打っていくんですが、すると水が分かれてエリシャは渡っていくわけなんですね。その時にエリアの神が水が分かれてエリシャが渡ることによって、今度はエリアの神からエリシャの神にこう移っていきます。そしてあのどこにおられるのですかと言ってこう言ってるんですが、これはおそらくあの神様に対する質問ではなく呼びかけだったんでしょうね。どこにおられるんですか、見捨てられたんですかというんでなしにね、神様あなた語られてくださいというそういう呼びかけだったと思うんですが、引き継ぎを確認していきます。そしてエリアの街灯で水を打てと言って話しておりますが、これはキリストの御名によって水を打て、キリストの御名によって命じなさいということだと思います。今年の夏のですね、私のあの体験なんですが、ご存知と思いますが、皆さんも時々異端物見の塔とかエホバの証人とか統一教会マヒカリとかいろいろな方がねこうあのチラシとかこう新聞を持って、今日でもいい出会いというのが出来上がりましたが、持って訪問してきます。休みのもんですから、ね、例のごとく出刃包丁を研いでたんですね、一生懸命。そしたらピンポンとなるもんですから出刃包丁って出ていった若いあの女の人が30部ぐらいこう新聞持ってるんですね。そして一軒一軒訪問して配ってるんですが、それを全部私に貸しなさいと言ったら、いけません、どうしてですかと、一軒一軒配らなくては帰れないんです、あなた一軒一軒配るんでしょ、一軒一軒配って全部なくなったら帰れるんでしょ、一軒一軒配っても効果なんですが、私が全部引き上げて引き受けてあげますから私に貸しなさい、一軒一軒配ってもこの人に全部渡してもあなたの責任はそれで果たせるんでしょって、いやいけませんいけません、一軒一軒配らんといけんのですよと押し問答してたんですが、全部をこう引き取りましてですね、帰っていただいて、そして出番ですね、力を込めてキリストの御名によって命じる、サタンを誓えるな、出ていけ、二度と入ってくるな、覚悟しろと言って、出刃包丁、研ぎ立ての出刃包丁ですから気持ちがいいですね、折ってザーッと八つ咲きにしてですね、こうゴミのとこ置いてて、幸子が帰って、家内が帰ってきたもんですが、話しますと幹部が出てきたり、嫌がらせの電話がかかってきたら、お父ちゃんどうするんだ、あんたいらんことをしてどうするんだとこう言いましたらですね、未だに至るまで嫌がらせの電話とかですね、幹部は出てきておりません。エリアの街灯で水を打って、キリストの御名によって命じなさいということを実行したことなんですね。皆さんのために少しだけねお明かししましたが、主は言われました。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。もし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。これヨハネですね、16章にありますが、さらにイエス様は言っておられます。私の名前によって求めなさいと。今私たちはエリアの街灯ではなく、キリストの御名を手にしてるんですね。権威ある唯一のキリストの御名を手にしてるんです。キリストの御名によって祈り求めていきたいと思います。本当に真剣に歩む者が、懸命にですね使える者が、御霊の働きの大きさが分かり、また先輩の偉大さが分かるもんではないでしょうかね。今日はエリアの昇天と後継者エリアということで、3つ主から離れるな、あなたのために何をしようか求めよ、エリアの街灯で水を打てということで見てまいりましたが、一口要約としてエリアの霊を受ける者はどこまでも従うもんなんですね。 主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。キリストは生きておられ、聖霊も生きて働いておられます。私は決して聖書から離れません。結論として、神様は素晴らしい体験を与えるためにですね、私たち一人一人を連れ出されました。それは私たちを自立したクリスチャンとするためなんですね。私たちが主よ、あなたを離れてはどこにも行きませんと言って従うときに、素晴らしいエリアとエリシャの霊の体験を持つことができるんではないでしょうかね。神様、イエス様の御心を私たちを通してですね、行ってくださると確信しております。神様、短いひとときでしたが、あなたから豊かな御言葉を与えられました。十分な御心を伝えることはできませんでしたが、どうぞあなたに、神様、聞き従うことができますように。そしてどうぞ一人一人に必要としています、欠けている部分をどうぞ今日あなたが補い与えてください。エリアの2倍のものではありません、3倍、4倍、いや本当100倍のものを受けても立ち上がっていくことのできないような弱いものですが、しかし主を感謝いたします。あなたは私たちに残されている白い部分を、長所を、神様、見ていてくださって、それを役立ててくださいますから、ありがとうございます。どうぞ今日も一日、あなたの慰めの御言葉がありますように。特に神様、病んでおられる方を覚えます。どうぞ帰り見てください。病のところにあってもなおなおあなたが共にいてくださるという、どうぞそのような神様、思いを、どうぞ平安を与えてください。何者にも変えられない主が共にいてくださるという、そのような思いを与えて、今日一日そのベッドで支えてあげてください。ご家族をどうぞ帰り見てください。癒された方々の家にありがとうございます。これからもどうぞ聖書を、神様、開いて命の宝を、神様、探し求めることができますように。主の尊い皆によって一言感謝してお祈りいたします。アーメン。ではスワロー牧師をお迎えしてですね、それから待ち望みを賛美して祝祷していただきます。
ありがとうございました。私も進学校の時にエリアとエリシャの説教をしてみたんですけど、やっぱりエリアは誰と、エリシャ、英語はイライジャとイライシャ、非常に似てるから、私の説教の先生が、あんたはほとんど間違えたんですけど、代打教会兄弟、今日は綺麗にそういう教えを分けてくれた、ありがとうございました。今から祝祷をします。皆様ご起立ください。その前に待ち望めを一緒に歌いましょう、はい、あ、青毛か、青毛の、はい、
仰げ主の御顔、たどれ主の跡、祈れ御心、聞こえ御腕に、仰げ主の御顔、たどれ主の跡、祈れ御心、聞こえ 祝祷します。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。今日の礼拝これで終わりたいと思います。隣の方と握手してシャロンを言って、挨拶して言ってください。シャロン。